体裁が悪うございますよ。短い記帳で体をお隠しになってお過ごしていらっしゃらればいいのに。風が吹いていますから、お座敷の外から人が覗けば、あなたをお医者のような格好でおそばに出ているのですから恥ずかしい。こんな風にしておいでになってはね。などと明石は片腹痛がっていた。品のよい鳥なしでこうしているのであると、天君自身は信じているのであるが、もう身分もあまり聞こえなくて、娘の言葉も、ああ、よろしいよ、などと言っていい加減に聞いているのである。65、6である。ちゃんとした真姿で上品ではあるが、目を赤く泣き腫らしているのを見ては、古い時代、つまり源氏の君の明石の浜を去った頃によくこうであったことが思い出されて、夫人はハッとした。間違いの多い昔話など思っていたのでしょう。怪しくなりました記憶から取り出します話には、荒唐無稽な夢のようなこともあるのでございますよ。と微笑を作りながら、夫人の眺める姫君は、縁にきれいな顔をしていて、しかも平成よりはめいった風が見えた。自身の子ながらももったいなく思われるこの人の心を傷つけるような話を自身の母がして反問しているのではないか。お妃の位にもこの人の昇る時を待って過去の真実を知らせようとしていたのであるが、現在はまだ若いこの人でも、昔話から母の自分を疎ましく思うことはあるまいが、この人自身の悲観することにはなろうと、明石夫人は哀れんだ。火事が済んで僧たちの去った後で、夫人は近く寄って菓子などを勧め、少しでも召し上がれ、と、心苦しい風に姫身を扱っていた。天君は立派な美しい切り壺の方に、視線をやっては感激の涙を流していた。顔全体に笑みを作って、口は見苦しく大きくなっているが、目が流れ出す涙で悲しそうになっていた。困るというように明石は目配せをするが、気のつかない風をしている。老いの波、貝ある裏に立ち入れて、塩たるる天を誰かとがめん。老いの波、貝ある裏に立ち入れて、塩たるる天を誰かとがめん。昔の知り合いにも、老齢者は積みされないことになっていたのでございますよ。と天君は言った。すり箱に入れてあった紙に。塩たるる天子なみじのしるべにて、尋ねも見ばや浜のとまやを。塩たるる天子なみじのしるべにて、尋ねも見ばや浜のとまやを。こんな歌を姫君が書いた。明石も耐え難くなって泣いた。世を捨てて明石の裏に住む人も、心の闇は春消しもせじ。世を捨てて明石の裏に住む人も、心の闇は春消しもせじ。などと言って、この場の悲しい空気の密度をより濃く住まいとした。姫君や祖父に別れた朝のことなどを心には忘れていても、夢の中だけにも見たいのが見えぬのは残念であると思った。3月の11日に切り詰むの方は安産した。その時までは危ないことのようにして、多くの祈祷が神仏に捧げられていたのであるが、大した苦しみもなく、しかも男宮をお産みしたのであったから、この上の幸福もないようで、院の心も落ち着いた。こちらは影の場所のようになっていたところで、ただ風流な座敷がいくつも作られてある建物では、いかめし一献後続いてあるはずの、産屋市内の式などに不便であって、老天君のためにだけは嬉しいことと見えても、外見へは不都合であるために、 南の町へ産屋を移す計画ができていた。紫の匂いも出てきた。広い服装をして母らしく、若宮をお抱きしている姫君は可愛く見えた。紫夫人は自身に偏見のないことであったし、他の人の場合にも、こうした産屋などに立ち会ったことはなかったから、幼い宮を珍しく可愛く思う風が見えた。まだ危ないように思われるほどの小さい方を、女王は始終手に抱いているので、本当の祖母である明石夫人は、幼祖母に任せきりにして、産湯の支度などにばかりかかっていた。東宮宣言の際の選手配置の役を務めた内志之助が、お湯を使わせするのであった。迎え湯をたらいへ継ぎ入れる役を明石の務めるのも、気の毒で死刑者の方の聖母が、この人であることは知らないこともない東宮方の女房たちは目を留めて、どこかに欠点でもある人なら当然のこととも思っておられようが、あまりに気高い明石の姿は、この人たちに畏敬の念を起こさせて、未来の天使のお外祖母たる因縁を、身に備えて生まれた人に違いないというようなことも思わせた。お井戸の宿の詳しい記事は省略する。6日目に以前の南の町の御殿へ切り壺の方は移った。7日の夜には宮中からの大部屋市内があった。須田家院が寄捨て人のご境遇へお入りになったために、そのお代わりに遊ばされたことであったらしい。宮中から遠野弁が戦士で来て、この日の派手な祝宴を管理した。店頭の品々は中後の志で、関連以上のものが出された。親王方、初代人家からも、我も我もと、華やかなお祝い品の来る大部屋であった。この際の祝宴については、いつも華奢に流れることを遠慮したいとお言いになる院も、あまりお供にはならなかったために、目もくらむほどの大部屋市内の日が続き、ぼんやりとしていた筆者に、その際の洗練された細やかな物好みで、制作されたおのおのの式の画品などのことによく気がつかなかった。院は若宮をお抱きになって、大将が幾人も持った子を今まで見せないのを恨めしく思っていたが、こんな可愛い方が授かった。と愛人をおいでになるのはごもっともなことである。毎日物が引き伸ばされるように若宮は大きくおなりになるのであった。メノトなどは新しい人をお見つけになることは当分されずに、これまでの六条院の女房の中から、身柄も性質も良い人ばかりを選んでおつけになった。赤瀬夫人が聡明で、気高い大よな心を持っていながら、ある場合に卑下することを忘れずに、自身が表に出ようとすることのない態度の取れることについては、褒めない人はなかった。紫夫人は顔をあらわに見せて話すようなことは、今までこの人となかったのであるが、今度はよくむつまじく話して、過去においては長く僭越な競争者であると見ていた人に好意を持ちうるようになり、若宮を愛する気持ちの交流が温かい友情までも覚えさすことになった。女王は子供が好きであったから、雨がつの人形などを自身で縫ったりしているときは、ことさら若々しく見えた。日夜は若宮のために心を使う紫夫人であった。明石の牢には、若宮を満足できるほど拝見することのできないのを残念に思っていた。しかしそれがかえって幸いであったかもしれぬ。なおしばらくでもそばでお会いし申し上げるような時間が許されたものであれば、後の恋しい思いで天は死んだかもしれないから。明石の入道も姫君の出産の知らせを得て、 人間離れのした心にも非常に嬉しく思われて、もうこれでこの世と別な境地へ自分の心を置くことができる。と弟子どもに言い、明石の邸宅を寺にし、近くの領地は寺寮につけて、以前から播磨の奥の郡に、人も通いがたい深い山のあるところを選定して、最後のこもり場所としてあったものの、少しまだ不安な点が残していくようにあって、なおそこへは移らなかった山の草庵へ、もう今後の子孫の運は仏心にお頼みするばかりであるとして入道は言ってしまうのであった。近年はもう今日の家族も順調にいっていることに安心して、使いを出してみることもなかったのである。今日から使いが送られた時にだけ短い便りを天君へ書いてきた。入道はいよいよ明石を立つ時に娘の明石夫人へ手紙を書いた。